待たせいたしました。それではただいまから市立川西病院改革についての市民説明会を開始させていただきます。まず本日の説明会の流れについてご説明いたします。最初に全体の内容につきまして、入り口にてお配りいたしました資料に基づき資料に説明させていただいた後、その後に質疑応答とさせていただきます。終了予定時刻は午後5時です。なお本日は非常に多くの方にお越しいただいており、時間の都合上お越しいただいている方全員に質問やご意見をお聞きすることはできませんので、あらかじめご了承いただきますようお願いいたします。それでは開会にあたり大塩市長よりご挨拶を申し上げます。
皆様こんにちは。市長の塩田でございます。皆様方にはお会いしているところでございますけれども、ご参集を賜りまして本当にありがとうございます。本日は本年の5月1日に発表させていただきました仮称川西市立総合医療センター構想案について説明をさせていただくべく開催をさせていただいたところでございますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。現在東船野にございます市立川西病院につきましては、皆さんご存知のように昭和58年に現在の市役所が建っておりますところから移転をしてきたものでございます。移転から約20年間におきましては283床の病床を有する急性期の病院といたしました。病床の利用率も高く、そして市からも一定の協力をする中で、主にこの地域の市北部の医療を担ってまいったところでございます。しかしその後医師の不足が顕著となってまいりました。平成16年以降につきましては一部の病床を閉鎖に追い込まれる、そのような大変厳しい経営状況が続く中でございました。平成26年度の決算におきましては、残念ながら経営計画が乱れたいとあったところでございました。その後ですね、立て直すべくいろいろ健全化計画を策定をしてきているところでございます。そしてその健全化計画に対して、病院職員が一丸となって病院の改革に取り組んでいてくれているところでございまして、その結果か一定の病床の利用というものは回復をしてきておる、そのようなことは現実でございますけれども、改善計画に掲げております収支改善には残念ながら届いていない、そのようなことが今現状でございます。市立川西病院をご利用していただいております、多くの患者さんのためにも、できることであればですね、現の体制で病院経営をしていきたい、そのようにも考えておったところでございますけれども、しかし何点かの問題を克服しなければならない。一つには市の財政支援の限界でございます。さらには病院スタッフ確保の困難、また健全化計画の達成状況、そして病院施設もご存知のように老朽化というふうな現状を考えましたときに、将来にわたりまして市民に安心して安全な医療を提供するためには、やはり安定した経営基盤を築く必要があろう、そのように考えたところでございました。そのようなことからこの度本院機能の移転、そして経営形態 を含めました構想案をまとめさせていただいたところでございます。それではこの仮称川西市立総合医療センター構想案につきまして私の方から概略を説明をさせていただいて、詳しくは後ほど担当の方からより詳しく説明をさせていただきたいと思います。まず名称についてでございますけれども、公立病院としての役割というものをより明確にするため、仮称ではございますけれども川西市立総合医療センターといたしたところでございます。なお病院の立地につきましては、本院にあたるキセラ川西センターをキセラ川西内医療ゾーンに整備をし、川西市民全体の利便性の向上と、そして病院スタッフの確保を図ってまいります。そしてまた現の川西病院を多くの方が利用していただいております。市北部地域の皆様方の安心を図るために、部員にあたります北部急病センター、そのようなことを整備をしていきたいと思っております。次に総合医療センターの役割についてでございますけれども、地域包括ケアシステムの推進のために、急性期病院といたしまして、小児、周産期、救急などの、まあ、いわゆる政策医療を担ってまいりますとともに、医療の検疫内完結率の向上を図っていこうということで、今回新たに高度急性期病院として一定の役割を担ってまいりたいと考えておりました。まあ、そのためにキセラ川西センターでは26の診療科、8つの専門センターを展開をいたしますとともに、集中治療室や行動診療室などの病床も一定の割合で整備をする予定でございます。そしてまた北部急病センターのあり方につきましては、現在多方面から様々なご意見をいただいているところでございました。この地域にとってどのような医療が必要とされているか、そのようなことを地元の皆様やまた専門家の市の医師会などとの調整を行いました。構想案で示しをさせていただきました。北部急病センターの在り方について再度検討して、必要な医療体制を整備してまいりたい、そのように考えておるところでございます。経営形態の見直しにつきましては、病院経営を早急に立て直す必要がございますことから、指定管理者制度の導入というものを決断させていただいたところでございます。病院経営に実績のございます民間事業者の経営ノウハウやネットワークを活用したサービスが提供できるものと期待をしているところでございます。本日こちらの会場には地元の皆様方が、現地病院の地元の皆様方が多くお見えになっているというふうに思います。皆様方から、北部地域から二次医療がなくなっては困る、北部医療の救急対応はどうするかなどの意見をいただいておるところでございます。構想案の詳細につきましては後ほど担当から説明をさせていただきますが、私といたしましてはこの構想案が 小児、周産期、急病などの政策医療、高度の医療を担っていくための一律病院を存続させる方法としては最善である、そのように考えさせていただいて提案をさせていただいておるところでございます。私からは本当に当たりまして以上とさせていただきますけれども、詳しくは担当の方からさらに詳しく述べさせていただきますので、よろしくお願いを申し上げます。
次に資料に基づき担当者より説明をさせていただきます。
はい、皆さんこんにちは、私立川西病院経営企画部参事の清水と申します。どうぞよろしくお願いいたします。それでは私立川西病院の改革についてお手元の資料をもとにご説明をさせていただきます。座ってご説明をさせていただきたいと思います。失礼します。私からは1点目のこの改革が至った経緯について、過去一の平成28年度までの取り組みについてご説明をさせていただきます。それでは1ページを開いていただきたいと思います。まず中段に、平成13年度の黒字を最後に赤字決算が続いているというふうに記載をしてございます。表の上段でございますが、平成13年度のところをご覧いただきたいと思います。失礼しました。まず、この表でございますけれども、私立川西病院の経常収支と市からの補助金、長期貸付金の推移を平成11年度から平成28年度までの推移を記載をしてございます。平成13年度のところをご覧いただきますと、経常収支500万円の黒字であったことが示されてございます。その後、平成28年度に至るまで経常収支が赤字で推移していることがお分かりいただけるかと思います。特に平成21年度から27年度にかけましては、毎年3億円から4億円程度の経常収支赤字の状況でございました。先ほど申しました平成13年度につきましても、市の方から7億500万円の補助金があった上での黒字ということになります。また運転資金として平成23年度、24年度、25年度、27年度には借り換えも含めましてではございますが、市から長期貸付金を受けている状況でございます。この資料には28年度末時点で返済できていない残高を記載しておりまして、合計約26億円のでございます。続きまして2ページをご覧ください。いいとしまして、これまでの私立川西病院の取り組みについてご説明をいたします。平成19年12月に総務省から公立病院改革ガイドラインが示され、全国の自治体病院に対して経営改革プランの策定が義務付けられました。これを受けまして私立川西病院では、平成21年3月に私立川西病院事業経営改革プランを策定いたしました。特に経営効率化に関する項目として、平成21年度から23年度の3年間を計画期間として策定をしたものでございます。また平成21年度以降、医師不足はさらに顕著となりました。平成23年3月には平成24年度から25年度の2年間を計画期間とする改革プランの改定を行ったところでございます。具体的な対策としまして、平成21年3月の昨年改革プランでは、消化器内視鏡センターの新設、地域連携の強化、DTC の導入、MRI の更新、材料費の削減に取り組み、また平成23年3月の改定プランにおきましては、緩和ケア病棟の開設、人間ドック受診枠の拡大、病院事業管理者の招聘、医師研究手当の新設、 給食調理業務の民間委託などの取り組みを行ってまいりました。しかし消化器内視鏡や MRI 検査などの検査の増加など一定の成果がありましたものの、平成20年度から22年度にかけて医師の大幅な減員がありまして、それを食い止めるために行った医師の給与費の増、また設備費用の増、収益の増を上回り、結果として収支の改善には至りませんでした。続きまして3ページをご覧いただきたいと思います。うとして平成27年5月時点の手術監視病院の整備に向けた考え方についてご説明をいたします。平成24年度から2カ年をかけた手術監視病院あり方検討委員会の報告書を受けまして、手術検討を行ってまいりましたが、平成27年3月に国から地域療法構想作成ガイドライン、新公立病院改革ガイドラインに示され、新たな病院改革プランの策定が必要となったところでございます。このような中で平成27年5月時点の私立監視病院の整備に向けた考え方を市議会議員協議会にてお示しをさせていただきました。考え方のポイントは資料に記載しています。アーカイブの4つでございます。一つ目は、私立監視病院は地域北部での整備を基本として検討する。二つ目、建て替えにより整備することを基本とする。三つ目、一般急性病院の基軸として病院機能を担う。四つ目、現在の許可病床を維持する。以上4つのポイントでございました。続きまして、大きい項目の A でございます。平成26年度決算で資金不足比率が 25.8%、 経営権利が団体になったことについてご説明をいたします。資金不足比率といいますのは、公営企業の病院事業会計におきまして、入院や外来診療等で得た医療収益に対する手持ち資金の不足額の割合を表しております。この割合が地方公共団体の財政の健全化に関する法律に規定する経営健全化基準の 20% 以上となったことで、国から経営健全化団体の指定を受けるに至ったところでございます。この法律に基づく個別外部監査の結果や健全化に向けた自らの評価を踏まえ、平成27年度から30年度までを計画期間とする私立川西病院経営健全化計画を策定いたしました。現在私立川西病院では職務一丸となって経営健全化計画の着実な実行に取り組んでおりますが、病床利用率の向上など一定の成果が見られましたものの、残念ながら平成28年度決算におきましては計画目標値には届いていない状況でございます。今後におきましても、平成30年の診療報酬改定では、急性期病院にとりまして非常に厳しい改定が予想されております。経営権利全化計画の達成がより困難な状況になるものと認識しているところでございます。私からは以上でございます。